今週は5月19日土曜日、高知市文化プラザカルポートで開催のアイヌ文化フェスティバルご紹介しています。主催の公益財団法人アイヌ民族文化財団の事業一課長橋本雄二さんに引き続きお電話でお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はですね、私調べてみたら、今年2018年は北海道命名150年の年にあたるそうなんですね。
はい、そうです。
名付け親が幕末の探検家の松浦武四郎さんという方で、
はい、
アイヌの方々とも寝食を共にして、その北海道という名前になるまでに候補が6案ほどあったそうなんですが、その中の一つが北海道だったんですよね、橋本さん。
はい、そうです。
ただ北海道の貝の字が今は海ですけれども、はい、その時は加えるにイタリアのイというカイという文字だったそうです。
そうですね、はい、
それはアイヌの言葉でこの地で生まれたものという意味があったそうで、松浦武四郎さんがこの北海道が最適ではないかということで名付けたということなんですが、なので北海道の地名の多くはアイヌの言葉が由来なんだそうですね。
はい、そうですね。
例えばどんなところがあったりするんですか。
ですね、先ほどもちょっと名前が出たかと思うんですけども、温泉で有名な登別、
はい、
で使われているペツという言葉は、アイヌ語で、川という意味になります。
あ、分かれるという字ですよね。
そうです、はい、
これが川という意味ですか。
そうです、はい、
北海道にはこの分かれるという字を使った地名が多いですよね。
多いですね。
メマン別とか、
市町村の、名前になっているほか、それぞれその市町村の中のそれぞれ地域の名称でも使われてますよね。
ということは川が多いということですか。
まあそういうことになりますね。
なるほど、
でまた地名のほかにもですね、まあ身近なアイヌ語としては、まあ魚のシシャモですとか、
はい、
それから海に住む生き物のラッコなどがありますね、
はい、シシャモもラッコもアイヌ語なんですか。
はい、
そうなんですか、
はい、
前半でもお伝えしたようにコタンは村なんですよね。
はい、そうですね、
はい、で私結構アイヌ語についてもいろいろとこう知りたくって調べたっていうのもあるんですが、今大人気漫画のゴールデンカムイというものがあるじゃないですか。
はい、
ゴールデンカムイの中にもアイヌ語がたくさん出てくるので、そこでもちょっとお勉強することができたんです。
はい、あ、なるほど、はい、
はい、橋本さん、私の知っているアイヌ語をちょっと披露してもよろしいですか。
はい、どうぞ。
このシシャモはヒンナヒンナ。
あ、ヒンナヒンナですね、
はい、はい。ヒンナは美味しいという意味ですよね。これ使い方合ってますね。シシャモヒンナヒンナ。
どうでしょうかね。私アイヌ語に詳しくない。
あとですね、ゴールデンカムイに出てくる言葉では肉をですね、切り株のようなまな板の上で叩いてミンチにすることをチタタプって言うんですよ。
で、ああ、そうですか。
そう、チタタプチタタプって言ってミンチにしたりとか、あとお家のことをチセ。
あ、そう、まあそうですね、
言いますよね、チセはね。
チセと言います。
有名なのは挨拶ではこんにちはがイランカラプテ。
そうですね、今私ども、の方でイランカラプテキャンペーンというのをやってますね。
あ、これはそのつまり挨拶の気持ちを込めてってことですか。
そうです。
あ、
これをまあ広めていこうということで、イランカラプテキャンペーンっていうのをやってます。
イランカラプテっていうのは人に会った時にこんにちはとか。
そうですね。
あ、じゃあ19日に使えるといいですね、これね、イランカラプテっていうの。
そうですね、まあできるだけ多くの方に覚えていただければと思ってますけども。
そうやってこう調べていくとアイヌの言葉ってとっても楽しいですよね。
まあそうですね、一つ一ついろんな場面で使える言葉はあるかと思いますけども
ね。そうですよね、
はい、
最も有名な言葉はカムイですよね。
そうですね、カムイですね。
神様ですよね、
ちょっとなんか発音がちょっと違うって私も言われますけども。
あ、そうなんです。
アクセントが、はい、
なんて言うんですかね、カムイじゃないんですか。じゃあ
カムイ。
カムイ、やっぱりこう
詳しくは分かんないんですけど、
でも本物に触れるっていうことは大切ですね。
普通にゴールデンカムイっていうとちょっと違うよって言われ
て。ゴールデンカムイですね。
まあそんな感じだと思うんです。
あとは飲食中でもアイヌの文化には特徴があるそうですね。
そうですね、 特徴的なものとしてはですね、
はい、
着物、衣服などにですね、渦巻き紋とか、
はい、
カッコ紋と呼ばれるアイヌの文様があります。
はい、
フェスティバルでは、これらの文様が施された着物ですとか、工芸品の展示で、先ほどもちょっとありました刺繍と木彫りの実演も行いますので、会場でご覧いただければというふうに思っています。
はい、ぜひご覧いただいて、また実演している方に気軽に質問などしていただけると、そこでコミュニケーションもできて楽しいかもしれませんよね。
はい、
わかりました。またですね、北海道に行った際にアイヌの文化に触れることのできる施設とか資料館等はありますか？
はい、北海道内にはですね、アイヌの人たちの歴史や文化に触れることができる施設が数多くあります。
はい、
で、先ほど、お話にありましたポルトコタンもそうでしたけれども、例えば釧路市阿寒町にアイヌシアターイコロという施設がありまして、ここではですね、国の重要無形民族文化財の指定を受け、ユネスコ世界無形文化遺産に登録されていますアイヌ古式舞踊をご覧いただくことができます。
はい、
また、ビラトリ町立ニブダニアイヌ文化博物館などアイヌ工芸品を展示している施設も数多くあります。それと、先ほどちょっと申し上げましたけれども、2020年の4月24日の開設に向けてですね、現在、北海道白老町に北海道初の、国立博物館となります、国立アイヌ民族博物館や、伝統舞踊を披露するためのホールですとか、体験学習が可能な施設を備えた民族共生公園の整備が、進められていますので、高知の皆さんにも、ぜひ足を運んでいただければというふうに思っております。
はい、白老町の方は2年後ですけれども楽しみにしていますね。
はい、
でそれまでにはぜひ先ほど釧路とあともう一箇所ご紹介していただきましたので訪れたいと思います。はい、釧路だとこれからの季節、夏に向かっては湿原もね豊かな季節なので楽しめそうですよね、一緒にね。
そうですね、もう雪も溶けているでしょうし、
うん、生き物たちも息づくそんなね、活発になる季節ですので、訪れてみてはいかがでしょうか。その前に、ぜひともアイヌ文化フェスティバル5月19日土曜日高知市文化プラザカルポートで開催です。お昼12時会場で午後1時開演、入場無料となっております。詳しいことはホームページがありますので、公益財団法人アイヌ民族文化財団、こちらの方ぜひ検索してご覧ください。では橋本さん、最後になりますけれども、はい、番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、アイヌの人たちは、北海道に先住し、独自の言語の、アイヌ語を持ち、交渉文芸や、古式舞踊、特有のアイヌ文様など、豊かな文化を発展させてき、ました。アイヌ文化フェスティバルではこれらの文化を紹介していますので、高知の皆様にはフェスティバルにご来場いただき、アイヌの伝統的な文化に触れていただき、アイヌ民族がどのような歴史や文化、言語を持つ人たちなのかを知っていただき、先住民族のアイヌの人たちの誇りが尊重される社会の実現に、ご理解とご協力をお願いしたいというふうに考えております。以上です。
はい、橋本さんは5月19日高知にいらっしゃるんですか？
はい、行きます。
あ、高知は初めてですか？
初めてです。はい、
もうぜひぜひ高知の文化も楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。